どうも明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤーですね、本当に。年が明けてしまいました。今年は何が起こるかわからないというふうに、まあ、いろんな人が言ってるんですけど、のけからですね、まあ、去年の暮れぐらいから、ヨーロッパとか、まあ、北米で寒波に見舞われて、私もちょっと出張で、フランス行ってたんですけど、まあ、珍しくパリが大雪でして、交通麻痺、空港閉鎖ということで、私帰れないんじゃないかなと思ったんですよ。帰れなくなったら嬉しいなと半分思ってたんですけど、残念ながら、私が帰る日に空港がですね、開きまして、無事なのかどうか、まあ、無事ですね。帰ってこれました。で、そういうのがあって、で、まあ、年が明けて、今度なんかオーストラリアが、まあ、洪水になっちゃったんですかね。で、あっちこっちで干ばつが起きて、穀物価格はなんか急上昇しちゃったんですね。で、日本は今円高で、その影響まだ、急激には出てないんですけど、これから、まあ、おそらく出るであろうと。ですから、小麦粉とかですね、パンとか、まあ、穀物に関係したもの、それから、まあ、オイル、食用油ですか。あの辺はもうどんどん上がっていくでしょうね、これからね。何が起こるかわかんなくなってきたと。まあ、そういうことが言えようかと思います。で、今日はですね、週報に書いてますように、給食の奇跡について語りたいと思うんですよ。で、おそらくこの給食の奇跡というのは、様々な形でもうメッセージとしてはね、取り上げられる最も多い題材の一つではなかろうかと思います。で、その中で私これ語っていいのかなと思ったんですけど、今日あえて、この話をしたいと思います。で、イエスはですね、まあ、カリオの祭りの時に、この地に生まれまして、で、公に活動されて3年半ありますね。で、その3年半の間に、まあ、水越しの祭りが4回ですから、ここぐるぐるとこう回りますと、こう4回こう過ぎるんですけど、水越しの祭りを4回、公の機会、機会に過ごされています。で、最初の機会はですね、まず、宮清めって言いますかね、エルサレムに参りまして、ここを商売の道具にするな、ということで、皆さん追い出したというのが1年目ですね。で、2年目はですね、ベテスダっていうところで、安息日にですね、まあ、水越しの祭りですので、安息日にベテスダで、癒したということで、ユダヤ人と、まあ、口論始めちゃうんですね。安息日に、こんなことしていいのかということで、まあ、論争をするわけです。で、この2年目の水越しでのこのユダヤ人との論争っていうのがですね、最初のユダヤ人たちとの最初の、まあ、口論って言いますかね。これで、イエスが迫害を受けるようになったと。ですから、イエスを殺そうと考えたのも、まあ、この論争が一つの大きなきっかけになってます。それが2年目ですね。ですから、1年目と2年目の水越しっていうのはエルサレムでイエスは過ごされています。で、最後、十字架にかけられるの。これもちろんエルサレムですね。で、水越しの祭りの最後の年も、エルサレムに、過ごされてるんですけど、3年目はですね、実はガリラヤで過ごされてるんですね。で、これが何かというと、まあ、給食の奇跡。5000人に対する給食の奇跡と、水越しを挟んで、次に4000人に対する水越しじゃない、給食の奇跡。で、この水越しの祭りっていうのを過ごされてます。ですから、5000人、4000人の給食に対する奇跡というのはですね、ある意味、大きな意味を持っていると。転換期でもあったということが言えようかと思います。で、それをですね、今日語ってみたいと思うんですけど、特にですね、5000人の給食に関しては、まあ、福音書全部でご存知の通り4つあるんですけど、すべてに、示されている箇所でして、非常に珍しいものでもあります。ですから、4人のこの著者は、この給食の奇跡というのを非常に重要な奇跡であると考えてたということはもう間違い、ないと思いますね。で、まずですね、給食のパンを与えるということで、まあ、思い浮かべられるのが、まあ、一つは有名なのはモーセのマナですね。出エジプトで荒野に入って、まあ、40年間、天から降ってきたマナで養われたというのが一つ大きな、まあ、これと類するような奇跡ですね。それからもう一つ、エリシャ が奇跡を行ったっていうのもあります。これ大麦のパン5個じゃなくて20個ね。イエス様の奇跡より多いんですけどね、数はね。20個で、100人の人々。ですからイエス様が行われた奇跡よりも少ないんですけどね。まあ、エリシャも同じような奇跡を実は行ってます。第二列王記に書いてあるんですけど、20個のパン、大麦のパンで、100人を、満足させ、なおかつ余ったというのがですね、実は載ってます。で、今日ね、実は読むところ多いんですよ。ちょっとあったかいんでね、寝ないようにしてくださいね。今日ね、読むところ多いからどうしようかなと思ったんですけど、やっぱりもう重要なんで、もう読んだろうと思いますんで。で、マルコとヨハネいっぱい読みますんでね。で、この給食の奇跡で、一般に言われていること、私もね、実はこの給食の奇跡っていうのをですね、聞いたことあるんですけど、まあ、大体ね、ちょっとした、少ないものから、主は大きくされるとかね、魂だけではなくて、物理的にも完全に満足させてくださる方でありますとかね、ハレルヤ、嬉しい、という、ようなメッセージをするつもりは私、ございません。で、ヨハネの福音書のこの記述を見ますと、少年が最初はパンを5つ持ってんですね。確かね。で、魚2匹持ってんですね。で、少年が差し出して、で、主がそれを割いて祈られて、5000に回したら、みんな満足して、なおかつ余ったというのがありますんで、みんながちょっと差し出すと、それを主が用いられて、大いなる祝福をみんなにあげる、与えるよと。アメンというメッセージをですね、する気もないんですよ、実は。すいませんけど。サインです。そういうメッセージではありません、今日はね。もう皆さんがよくご存知なんで、そういうメッセージをするつもりはありませんし、まあ大体それで言われるメッセージから出てくる言葉っていうのは、だから献金しましょうとかね。献金しましょうとかね。そういうことが多いんですけど、まあそういうメッセージをするつもりもここでは実はないんですよ。で、それとかね、ある人はね、これは給食の奇跡と言うけれども、それは少年が、最初に、ちっちゃな少年が、パンを差し出したんで、みんながそれに感動して、実は自分で持ってた、お弁当ですね。お弁当って言いますか、パンをみんな出したんだと。それで大きくなったんだと。だからみんな見やされて、かつ余ったんだという人も実はいるんですよ。これね。だから、これはまあ、奇跡なんだけど、物理的に不可能なことじゃないよと言ってる人もいるんですけど、それで、みんな満足して、なおかつ余るほどのものをみんな、荒野で持って歩いてんのかなっていうね、まあ、気もしますしね。まあ、そういう様々なメッセージ、様々でもないですね。だいたいこの3つぐらいですかね。というメッセージが、この給食の奇跡を題材にですね、よく言われます。けどですね、私が受けたのはそれじゃないんですね。残念ながらね。で、どうしてこれ来たかと言いますとですね、マルコのですね、8章、弟子たちが怒られてる場面があるんですよ。こっからこっちの方に来ちゃったんですね。ですね、マルコの8章の14節からですね、給食の奇跡の後ですね、弟子たちがあんまり悟らないんで、イエス様に怒られている場面があります。ちょっと読みますと、マルコ8の14ですね。これはマタイでもね、同じような、記述がされてます。マルコ8の14、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。その時イエスは彼らに命じて言われた、パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心が固く閉じているのですか？ここから叱責始まるんですね。ちょっとこれ数えてると思うんです。面白いですよ。まず、まだわからないですか？悟らないですか？一回怒られてますね。心が固く閉じているのですか？これ二回目ね、怒られてるの。わからないのですかで1回目ね。悟らないのですかで2回目。心が固く閉じているのですかで3回目ね。で、目がありながら見えないのですか、結構きついこと言ってますね。これ4回目。耳がありながら聞こえないのかってこれ5回目ね。で、あなた方は覚えていないのかこれ6回目ね。私が5000人に5つのパンを割いてあげたとき、パン切れを取り集めて、いくつの顔がいっぱいになりましたが、彼らは答えた12です。4000人に7つのパンを割いてあげたときは、パン切れを取り集めていくつの顔がいっぱいになりましたか？ 彼らは答えた七つ目です。イエスは言われた。これ最後の一発ね。まだ悟らないんですか？七つ目。七回怒られてるんですね、この時ね。七つったら完全な数字ですよね。ですから、弟子たち完全に怒られたんですね、これね。というところから来て、給食の奇跡っていうのは、一般の説教で使われるような、内容で主は、奇跡を起こしたかったのかっていうのがですね、実は私の心の中でちょっと疑問を持ったんですよ。で、なおかつこれよくよく読むと他の奇跡と違うところがいくつかございまして、他の奇跡っていうのは相手の信仰に対して与えるというのが基本的な姿勢なんですね。ですから、本当に目を治してほしいのかと、わざわざ聞くんですね。本当に癒してほしいのかと。でもこの場合、聞いてないですよね。本当に腹減ったのとかね。本当にパン欲しいのとかを聞いてないですよね、イエス様はね。そう、ですから他の奇跡とも違う特徴があるんですよ。それともう一つ、人々の反応っていうのがあまりこれ記されてないんですよね。弟子たちの反応も含めて。通常の奇跡ですと、癒された方がびっくりしちゃうとかね。周りの人たちが唖然としちゃうとかね。そういう記述があるんですけど、この記述に対して、人々は驚いたとかね。びっくり仰天したとかね。神として崇めたとかいう記述がそんなに書いてない。一箇所キリストを預言者だと考えるようになったっていう淡々とした記述はあるんですけど、他の奇跡の記述に比べるとそれほどですね反応を詳しく書いてないんですよね。ですから、何かをここでも悟ってないのかで終わってますけどね、何かを悟らせたいがためにこの奇跡を行ったんじゃないかというふうに私見まして、こう何度もですね、正月も挟みまして、読み返しました。で、私が感じたところをですね、今日はですね、ここでシェアしたいと思います。で、まずですね、5000人の奇跡を見たいと思います。マルコですね、ご存知だと思うんですけど、ここであえてもう一度、見たいと思います。で、4000人も後で読みますんでね。で、こういうのを含めると読む箇所がめちゃくちゃ多くなっちゃうと。聖書を見慣れてない人はちょっと大変かもしれないですね。で、マルコの6章の、今日はマルコで見ますんで、福音書全部これ乗っかってるんですけど、今日はマルコで見たいと思います。6章のですね、33からですね。で、状況はですね、杉越が間近になっていたという、これヨハネに書いてます。杉越が非常に近く差し掛かっていたというところですね。というのが背景にあります。で、6-33 ですね。まずですね、どういう人々が、パンを食べさせられる相手になったかというのを見たいと思います。ところが多くの人々が彼らの出ていくのを見、それと気づいて、方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先についてしまった、ついてしまったということで、徒歩で駆けつけられる範囲の人々たちですね。結構近所にいる人たちが駆けつけたわけですね。で、イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められたということで、羊飼いのいない羊のような人々であったということがわかります。で、そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは偏僻なところでもう時刻も遅くなりました。ということで、大体、1日ぐらいですね。羊飼いがいないようで哀れんで、主が教えになった。ですから主はですね、教えるということが最初の目的だったんですね。で、近所ということで、これはガリラヤ湖周辺ですので、ユダヤ人であろうと。これ特徴出てますね。ユダヤ人たちがお腹空いたんじゃなくって、羊飼いのいない羊のように見えたんで、ですから、律法を与えられてるんだけど、それをきちんと導いてくれる人がいないと。迷える子羊のように見えたんで、哀れんだというのが、このイエス様の最初の印象ですね。そういう人たちに対して、奇跡を行ったということです。で、もうちょっと言いますと、で、弟子たちが、もう時刻が遅くなったんで、36節、みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものを命名で買うようにさせてください。ということで、主がですね、憐れんで、 パンをお与えになったと。腹減ってそうだから与えようということじゃなくて、教えたんだけど日が暮れたんで弟子たちがですね、もう遅くなったんで解散しましょうよと言ったんですね。ですからこれ、普通だったら、じゃあ解散と、ご苦労さんみたいな感じで終わっちゃうと思うんですけど、37節、こうあえてこれ、パンをあげるんですね。それが37節ですね。すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。まあ、200デナリですから、1デナリ、1日分の、労働の、なんていうか、賃金ですから、まあ、200デナリぐらいですかね、200万ぐらいですかね。まあ、結構な値段ですけど、この人たち持ってるわけないですよね。で、まあ、わざとこういうふうに言ったんでしょうけど、するとイエスは彼らに言われた、パンはどれぐらいありますか？行ってみてきなさい。彼らは確かめていった5つです。それと、魚が2匹です。ということで、ですから、ユダヤ人たちが、腹減ったと言ってるから、あげたわけでは全くない。弟子が解散させろと。解散させたらどうですかと、日が暮れたんで。と言ったら、通常でしたら、じゃあ解散というところをですね、イエスがわざわざ、君たちでパンをあげろよと。もうわざと言ってんですね。ですから、イエスの方から、わざわざパンを割いてあげることになったわけですね。で、その数が5つで、魚が2匹ということですね。イエスは、皆をそれぞれ組にして、青草の上に座らせるよう、弟子たちにお命しになった。まあ、青草の上ということ。これ、4000人の方と、対象で比べると非常に面白いのが出てきます。この青草の話はちょっと後でしますけど、で、そこで人々は100人、50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。そして、42節、人々は皆食べて満腹したということで、まあ、41節、さっきその私生産式でちょっとマルコの福音書の箇所、あえて読みましたけど、非常に似たような箇所がここに乗っかってるわけですね。41節にですね。で、そしてパン切れを十二のかごりにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。ということですから、男で5000人ですから、まあ、ユダヤ人たち全部合わせると、まあ、2万人ぐらいになりますかね。子供、それから奥さんとかね。まあ、入れますと2万人ぐらいいたんですかね。まあ、これぐらいの数あったであろうと思います。ですから、まず一つは男子で5000人と。で、5という数字はですね、まあ、これ、ドクター・ルークもいろいろ言ってるんですけど、まあ、責任のある数字だという人もいますし、私はどっちかというとこれ恵みの方かなと思ってるんですけど、まあ、神の恵みを表しているという人もいます。で、5という数字は、まあ、トーラーの数ですね。立法の数5ですよね。創世記から始まって、新命記、出エジプト記、レビ記とかですね。いろいろ数えると今5つ、トーラー5つですね。で、あと、ダニエルの示す国の数っても実はこれ5つなんですよ。で、最初、純金から始まってシルバーに行って青銅が始まって、ローマのところは土と鉄がこの入り混じってような感じですね。で、第5の、国っていうのがあって、それは永遠の国でしっかりしてるよっていうのがダニエル書に出てくるんですけど、これも第5の国ですね。それから、ゴリアテを倒した時のダビデの使った石っていうのは実は5つなんですよ。これも5つですね。で、5っていうのは恵みという視点で考えると、いろんなそういう面白い箇所が聖書には出てきます。他に賢い5人の花嫁とかね、もありますね。それから、イエスが受けられた傷をですね、聖書からこう読んでいくと5つなんですよね。これ聖婚とか言ってね、これどっちかというとカトリックの方がこういうの強いんですかね。カトリック以外のところじゃあんまり言わないかもしれないですけど、まあ、5箇所あって聖婚とかいう名前で読んでますね。全部で5箇所です。それから、もう一つこれと似たような話、ダビデが空腹の時に、サウロから逃げ回ってる時ね、食べるのしょうがないんで、パンちょうだいってたのありますね。主に捧げられてるパンをくださいって言った時に、食べていいよって言われたのが5つのパンですよね。ですから、まあ、5というのは、私自身は、神からの恵みというのを暗示するという方がしっくりくるかなと思ってます。で、ここで出てきたのも5つの、パンですね。 で、5000人ということで考えると、まあ、5×1000 で、1000は10の3乗で、完全を表すというふうに、これはドクター・ルークも言ってましたね。ですから、この意味ありげな数字、こういっぱい並んでるんですよね。で、最後出てきたのが12のカゴでしょ。このカゴっていうのは、こちらの方にもちょっと書いておきましたけど、ギリシャ語で言うと、コフィーノスっていうんですかね。これユダヤ人が、まあ、弁当箱じゃないんですけど、ユダヤ人が用いる、カゴらしくて、まあ、ちっちゃめのお弁当とか入れる、お弁当じゃないね、パンとか、旅行用に持ち歩くときに使っているカゴだそうです。まあ、これから見ても、ここの奇跡はユダヤ人が対象だということはわかりますね。で、彼ら、ユダヤ人たちが満腹して、なおかつ余ったのが12カゴということですから、12っていうのは、まあ、12弟子かもしれませんし、12部族かもしれないと。で、残ったカゴ、パンくずなんて考えるとね、考えちゃいますね、いろいろとね。救われるための残されたパンが十二部族に預けられてるなんて神秘的な話も出てきますよね。あるいはね、十二弟子に預けられたとかね。この残りのパンくずを食べないと、もしかしたら救われないのかもしれないですね。まあ、そういう意味ありげな、この五千人の給食のところいっぱい出てくるんですよ。まあ、こういうことがあんまりメッセージで語られることはあんまりないかもしれないんですけど、これ考え出すとですね、いろんな話が非常に面白いですね。二匹の魚なんつってね、魚ってイエス・キリスト表しますもんね。二匹、それもしかして、再臨も合わせて二回か、みたいなね、ことをいろいろ考えたりしてね。あえてはこう、これ以上突っ込まないですけどね。まあ面白い数がいっぱいあるんですよ。これね、4000人のところもそうですね。4000人ちょっと後で見ますけど。でね、言いました。で、こういうふうに、この5000人のユダヤ人に対して、イエスは何らかのメッセージをこの言いたかったんですね。弟子たちも含めて。で、その答えを、実はイエスはですね、ヨハネの方で実は語ってるんですよ。これがですね、命のパンに関する、ユダヤ人たちとの口論という形で、実はヨハネがですね、示しています。そこをですね、次読みたいと思います。ヨハネの今度6章にちょっと飛びます。ヨハネの6章のですね、22からですね、ヨハネ6章の22の前半はですね、前の方、22節より前半、前の方は5000人の奇跡に対する記載で、先ほどマルコで読んだ箇所と、まあ、ほとんど一緒の箇所ですね。で、5000人に対する奇跡を行った後、船に乗って、その水面、湖の上をイエス様が歩いていくという場面が出てきます。それが5000人に給食を与えた夕方、夜ですね。で、その翌日、ユダヤ人たちと口論してます。ここに、なんでこの5000人に対する奇跡をしたかったのかというヒントが、この 6章のですね、22、以降に、書かれてます。で、これ全部読んじゃうと、6の22以降、ほとんど全部ですんでね、かなり長くなってしまって、メッセージ長くなるんで、そこはね、もう部分的に端を折ってやりたいと思います。まず22で申しますと、その翌日というところから始まりますんで、次の日ですね。5000人の給食を与えた次の日にこの論争が行われているというのがわかります。で、ですね、26節。群衆が、次の日ですね、イエス、あるいは弟子たちがいるところを見つけて押しかけてきたところですね。で、押しかけてきた、群衆を見てイエスが何を答えたか。ですから、ユダヤ人たちが押しかけてきたんですけど、イエスはそのユダヤ人たちに対して、26節ですね、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満足したからです。ですから、イエスが何者であるかというのを知ったからじゃないと。単に物理的にお腹いっぱいになったから押しかけてきたんだろうと言ってんですね。これはある意味、私たちにも言えることで、あそこ 例えばある教会あるいはですねある偉大なるですからね、偉大なる預言者が来た時にたまたま行って、悪い病気が癒されたと。でその人が来た時はもう一回来たいという時そうですね、その時はその預言者の祈りによって治ったんだと。だから私はもう一回あの預言者にの祈りに頼りたいというのがこれに当たりますね。そこで、主ご自身を信じて、信仰に入ったというよりは、その人の預言者が与えてくれた癒しで満足して、その預言者のところに行くようになったというパターンがこれに当たりますね。ですから、印を見たのではなく、その人の場合は、その癒されたことに満足したので来ちゃったというやつですね。ですから、この時のユダヤ人もそうでしたね。奇跡を行ったイエスは神であるというのを見たんじゃなくって、パンが満足したんだ、パンにお腹いっぱいになったんで来たと、寄ってきたと。もっとパンくれじゃないですけどね、もっと奇跡をくださいじゃないですけど、そういうパターンでこれ来ちゃったんですね。でそれはイエスはもうお見通しでして、ですから印を見たんじゃなくって、パンで満足したから来たんだろうと、こういうふうに言ったわけです。で、亡くなる書物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。この命っていうのは、ドクター・ルークが何回も言ってますけど、これ造営ですね。命っていうのはビオスとプシュケと造営があるっていうふうに言ってましたけど、造営っていうのは霊的な命のことですね。プシュケっていうのは魂の命で、ドクター・ルークが何回も言うところは、その自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保て、の命を得るというところで、自分の命というのはプシュケですね。ですから魂の命を否めば、造営の、すなわち霊的な命を得るというヨハネの福音書ですね。そこで明確に出てますけど、ここではそのいわゆる造営の命に至るための食物のために働けと。食物ってさっきのパンとこう関係してるんですけどね。で、人の、それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を、地、すなわち神が認証された方です。されたからです。ということで、私は地の子ですよと言ってるわけですね、ここで。あえて言ってんだけど、誰も信用しないんですね。その代わりユダヤ人たちは何を求めたかと言いますと、30節で、それで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか。本当は5000人の給食で印を見てるはずなんですけど、次の日に、じゃあ何見せてくれるのってまた言ってんですね。ですからいかに5000人の給食が伝わってないかということがこれでわかりますね。ここでまたあえて、もっとパンくれと。もっと奇跡を起こしてくれと。いうふうに求めちゃうわけですね。まあ、この人間の欲の深さというのもありますし、そこにイエスの神性を見ることができない、まあ、ユダヤ人という特徴がここに現れています。で、私たちの先祖はアラノでパンを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。で、イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。これはですね、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではないというのは、まあ、二通り解釈できますね。モーセが与えたんじゃなくって、父が与えたんだよという考え方、解釈もできるでしょうし、天からのパンじゃなくって、地上で朽ちるパンを与えたんだと。一回きりの、それっきりのパンを与えたんだよと、永遠の命を与えるものじゃないよということを、まあ、そういう解釈もできると思います。ですけど、私の父は、あなた方に天から誠のパンをお与えになりますということで、なりましたじゃないですね。なります。まあ、将来形ですね。なりますよ。具体的には一年後になるんですけどね。一年後に、その本当の永遠のパンを与えるんだということをここで言ってるわけですね。で、ちょっと先に参りまして、 39節いきましょうか。ずっとこのパンの話を説明するんですけど、ヨハネの6の39に行きまして、私を使わした神、方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日に蘇らせることです。ということで、再臨の話をここでチラッとします。そして40節。事実、私の父の御心は、こうを見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日に蘇らせます。ということで、なんと、この十字架の前の杉越の祭りの日に再臨のことまでイエス様は実はおっしゃってます。で、これを聞いてユダヤ人たちがブツブツ言い出すんですね。なんであんなことをあいつこんなこと言えるんだと。あいつは大工のせがれじゃないかっていうのがね、42節載ってますね。急にこうつぶやき出すんですね。再臨の話をしますと。で、ちょっともう一度この飛ばしますと、ね、48節に私は命のパンですっていう有名な箇所があって、51節、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。これはもう十字架の話してるんですね。一年後に起こる十字架の話をここでしてます。すると、さっき再臨の話でユダヤ人たちブツブツ言い出したんですね。今度、十字架の話しますと、52節。すると、ユダヤ人たちはこの人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのか、と言って、互いに議論し合った。さっきはブツブツだったんですけど、お互いに議論始めちゃったんですね、このね、十字架の話でね。で、53以降、ここが非常に面白いところで、これをちょっとあえて全部読みますね。53から58まで。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。私の肉は誠の食物。私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちに留まり、私も彼のうちに留まります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の先祖が食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。ということで、ここはですね、実は、先ほど、生産式の前に読んだマルコの箇所と非常に類似してんですね。生産式の、これを記念してこれを行えと言った箇所と非常に類似した箇所です。ですからこれ、言葉を変えます。この6章の22以降はですね、生産式というのは、あくまで、最後の晩餐って言った方がいいですね。最後の晩餐っていうのは、新約の契約の箇所なんですよ。実は。で、新約の契約をここで示し、なおかつ十字架のことを述べ、再臨のことを述べていると。で、それが、5000人の奇跡、給食の奇跡と関連している箇所で、実は5000人の給食に関連して、次の日、その、ことをここで、イエス様は、説明してるわけですね。ですから、5000人の奇跡っていうのは、この、命のパン、すなわち、新契約と十字架、それと永遠に生きること、再臨を含んだ、ものだったんですね。そうしましたら、ユダヤ人たち、どうなったかと言いますと、60節ですね。それで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。ということで、皆さんいなくなっちゃったと。ユダヤ人離れていっちゃったということです。ちなみに先ほど読んだマルコ14の22から25、最後の晩餐のところなんですけど、これは新しい約束の契約の場面であるというのをですね、もう一回ちょっと確認するために、出エジプト記24章ちょっと見てみましょうか。すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど。 24章の8からですね、ここが、先ほど読んだマルコの箇所と非常に類似している箇所です。出エジプト記24の8、そこでモーセはその地を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に関して主があなた方と結ばれる契約の地である。先ほど地の契約であるっていうのがマルコ出てきましたね。契約の地である。それからモーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。そして彼らはイスラエルの髪を仰ぎ見た。ここに、主がおられるんですね。見足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。主が、その場にいらっしゃった。で、神はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いしたというのがありますね。一緒に晩餐してんですね、ここで。一緒に食事をしていると。で、血の契約をここで結んでいると。これ旧約の契約ですね。の場がここだったんですね。で、最後の晩餐の場っていうのは新約の契約の場なんですね。それを実行するためにイエスは十字架に疲れ復活したんですね。この契約をしたためにですね。で、そのことを先ほど説明しましたヨハネの6章で5000人の給食の後に主は説明されたんですね。再臨の話、十字架の話、最後の晩餐じゃないですけど、その血の契約の話をここでされたんですね。そしたら、ユダヤ人はなんと、十二弟子を置いて、みんないなくなっちゃったと。残念なことになっちゃいました。しかし、異邦人に対しては良かったんですね。それが4000人の奇跡、もう一度やってくれました。4000人の奇跡は、私たち異邦人のための奇跡です。で、ちょっとそれを見ましょうか。マルコの8章ですね。マルコの8章1節からです。ここもなんか面白い数字がいっぱいあってね、なんか数字遊びするとやめられなくなっちゃうんですけど、まず場所がですね、これデカポリスというとこですね。ガリラヤ湖を挟んで、まあヨルダン川が流れてますね。それの、東側で、まあデカっていうのはまあ銃ですね。銃を表すんで、デカポリスっていうのは銃の、ポリスっていうのはギリシャ語ですね。ギリシャ語の都市のことをポリスって言うんですけど、デカポリスですから、銃の都市、自由都市みたいなのがあったんですね。ですから、非常にここ先進的だったんですよ。ギリシャ文化が、非常に発展してまして、ユダヤの地域と全然違う。まるでギリシャ、ローマのような都市がこう、なってたわけですね。ですから、ここは異邦人の町だったんですね。ですから、子犬の、パンクスの話は、ツロフェニキアということで、この5000人の奇跡の後、ツロフェニキアに行って、そのパンクスの話が出てくるんですけど、もうそれからあと、異邦人に対する布教になってんですね、実は。詳しく読みますと。で、ツロフェニキアの後に、こちらに、デカポリスに来たと。ですから、異邦人の町で今度4000人の奇跡があります。ですから、この4000人の奇跡というのは、私たち異邦人のための奇跡ということが言えると思います。で、その頃また大勢の人の群れが集まっていたが、食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうに。さっきと違いますね。動機が。さっきは、迷える子羊を見て、哀れに思ったんですね。ですから、御言葉与えられてんだけど、みんな迷ってさまよってるんで、かわいそうに思ってパンをあげたんじゃなくって、導こうとされたんですね。教育して。メッセージをあげようとしたんですね。この場合は違うんですね。また大勢の人の群れを見たけど、食べるものがないので、かわいそうと思ったんですね。ですから彼ら、御言葉を持ってないんですね、異邦人は。御言葉を持ってない。ユダヤ人との違いですね。ユダヤ人は律法も与えられてるんだけど、異邦人は律法すら持ってないというところで、かわいそうに思ったんですね。この群衆は、もう3日間も私と一緒に食べるものを持っていない。3日間一緒にいたんですね。さっきのユダヤ人たちとは1日だったんだけど、今回3日間一緒にいたと。よく入れるなと思いますね。腹減ったんだよ。腹減ったからかわいそうと思ったんでしょうけど、いやー、嬉しいのかもしれないですけどね。イエス様と一緒に3日間いて、もしかしたらいろんな言葉を出してるでしょう。で、彼ら立法持ってないんで、非常に新鮮にですね、それをどんどん受け取ってたかもしれないですね。つぶやいたり議論したということはなかったかもしれない。3日間ね、なんか意味深な 3日ですけどね。あえて言いませんけどね。で、3日間一緒にいて食べるものを持ってないと。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来てる人います。遠くから来てる人もいるんですね。さっきは割と歩いて行ける範囲の人だったんですけど、遠くから来てる異邦人もいるんですね。で、弟子たちは答えた。こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょう。するとイエスは尋ねられた。パンはどれくらいありますか？弟子たちは答えた。7つです。今度7ですよ。さっき5じゃなくて今度7ね。するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。青草じゃないんですね。ユダヤ人たちは実は青草の上にいたんですよ。御言葉が与えられ、選ばれた人たちですから、神に守られ、青草にいたんですけど迷っちゃったんですね。異邦人たち、私たち、地面なんですね。青草の上にいなかったんですね。地面の上に座らされてたのが私たちですね。地面に座るようにおっしゃった。それから七つのパンを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。また、魚が、この場合も魚が出てきますね。魚が少しばかりあったので、そのために感謝を捧げてからこれも配るように言われた。人々は食べて満腹した。そして余りのパン切れを七つのカゴに取り集めた。で、人々はおよそ4000人であった。それからイエスは、彼らを解散させられたということで、この場合は、七つのパンで、七つのカゴに取り集めると、まあ、これ、ここには書いてないんですけど、まあ、いっぱいになったっていうのが、マタイの方に出てきますね。で、ここのカゴっていうのはですね、これ、異邦人が使う、カゴらしくて、先ほどのカゴとはちょっとギリシャ語で言うと違うらしいんですよ。どこに書いてたっけな。スプリスっていうんですかね。この7つのカゴ、スプリスというカゴですね。ですから、異邦人が使っている大きめのカゴですね。誰だっけ？パウロか。パウロが、逃げるときにカゴからこう下ろされたっていうのがありますね。ですから、あのカゴですね。ですから、割と大きなカゴ。異邦人が使うカゴがここに用いられています。まあ、これから見ても、このメッセージと言いますか、奇跡は異邦人に対して行われた奇跡であるということがわかりますね。で、7つのパン。で、7つのカゴがいっぱいになった。これ意味深ですね。さっき12のカゴがいっぱいになった。今度7つのカゴ。もうエクレシアを表してるとしか言わないですね。7つの教会にこのパンくずが命のパンがこう、任されたんですね、ここで。で、4000人っていうのもまた意味深ですね。これ今度は 4×1000 ですよね。4、東西南北ですね。もう、世界に広がる。救いが、世界に広がるということは、ここにもう象徴的に表されてますね。で、先ほど5000人の奇跡がありました。で、それから、イエスが悟らないのかっていうのは、この後で、弟子たちに起こるんですけど、ユダヤ人と口論して、5000人の奇跡の意味をですね、イエス様をお話したんですけど、それによってユダヤ人たちがみんな離れていっちゃった。おかげで4000人の奇跡が起きて、私たちのためにパンくずが残されたということが言えます。で、この後先ほど読んだ、7回完全に怒られちゃった弟子たちの、お前ら悟ってねえのかよ。2回もやってあげたのにまだ全然分かってないのっていうふうに怒られたのがございまして、その直後、また面白い話が出てきます。もう半分結論に入ってるんですけど、マルコ8の22からですね、彼らはベッサイダに着いたというところですね、すると人々が盲人を連れてきて触ってやって、くださるようにイエスに願った。盲人が出てくるんですね、今度ね。この怒られた後ですよ、弟子たちにお前ら何も分かってねえなって怒られた後、今度盲人が出てきました。で、6の23、イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。そしてその両側に椿をつけ、両手を彼に当ててやって、何が見えるかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。それからイエスはもう一度彼の両側に両手を当てられた。そして彼が見つめていると、すっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。 それでイエスは彼を家に帰し、村に入って行かないようにと言われたというのが意味深にですね、このパンの奇跡の後、弟子たちを悟らないのかと怒った後に出てきます。最初はね、これ、二度、これやってますね。イエス様やるんだから一発で治りますよね。なぜかこれわざわざ二回やってるんですね。で、一度目見えるかって言ったらなんか木のようで、なんか人のようにも見えますみたいなこと言ってね。で、二度目、癒すと完全に見えた。他の奇跡じゃないですよね。一発で治してますよね、完全に。ここだけですね、二回もかけてる。なんとなく意味深ですよね。で、ここもですね、あなたの信仰はどんなものっていう試すとこないですよね。お前は本当に目を治してほしいのかなんて聞いてないですよね。ですからここもね、何かをこの言いたくて、イエス様これやられたんだと思うんですよね。で、最初は私これを読んだ時に、5000人の給食の奇跡をやって、で、2度目の4000人の奇跡をやったというこの2段階ね、のことかなと思ったんですけど、二段階やっても彼ら全然理解してないんですよね。ですから、あ、これちょっとこの奇跡と合わないなと。で、これはやはり一度目、この給食の奇跡をやったというのが最初の、段階。5000人と4000人ね。で、悟らないのかって怒られてるときね。この後29節にですね、ペテロの信仰告白が出てきます。あなたはキリストですというのが出てきます。ですから、これが最初の、盲人の目を癒した最初の段階じゃなかろうかと思います。イエスはキリストだと分かったんだけど、まあ、この盲人で言いますと、木のようですが歩いているように見えますの状態ですね。人がはっきり見えないんですね、この盲人は。と同じように、イエスはキリストであると分かってんだけど、イエスが何者かっていうのははっきり分かんない状態だと思いますね。で、完全に見えるようになった二段目は、これは最後の晩餐、十字架、そして復活された時。これが弟子たちにとっての、ここで言う二番目。ですから、イエス・キリストは何のために地上に来られたのかっていうのは完全に分かった状態ですね。完全に目が開かれた状態。これが弟子たちにとっての、まあ、復活後の後ですね。で、あったろうというふうに思います。で、私たちのことを考えると、私たちまだ、おそらく一段目ですよね。私たち救われて、イエスを主と思ってるんですけど、本当にイエスが何者かっていうのをはっきり見ることはまだできない。で、私たちがこの盲人のように、目を完全に開かれるのは、主が再臨して、私たちがお目にかかれた時と。その時に完全に、この老人のように、老人じゃなくて盲人のように、はっきり目が開かれ、イエスは何者かというのを見ることができる時だろうと、いうふうに思います。で、最初5000人の給食を見せたんですけど、ユダヤ人たちっていうのは残念ながらイエスの私はパン、生きるパンであると、私の肉を食べなきゃ君たち生きないよというその、血の契約、十字架、それから再臨の話をした途端、彼らみんなつまずいちゃいました。おかげで、福音は4000人の給食、すなわち異邦人の方に、来ました。私たちにとっては、ハレルヤなんですけどね。で、この給食の奇跡っていうのは実は、1年後、同じ月越しの祭りで行われる最後の晩餐、まあ、血の契約、本当の血の契約、十字架、それから再臨を、まあ、予表するものになったと。事前練習ということになったわけですね。で、私たちはこの一年後に起きた、死の約束通り起きた、これらのことによって、まあ、エクレシアに、加えられたわけですんで、この七つのエクレシアに残されたパンをですね、食べてない人は食べるべきだし、すでに食べている私たちはそれを食べ続けるべきです。で、注意事項があります。先ほど7回怒られたということを申し上げましたけど、主はですね、 パリサイ人のパンダネ、それからヘルデのパンダネに注意しろって言ってますね。ですから、七つのエクレシアに預けられた残飯にはですね、パンダネも混ざってんですね、残念ながら。パリサイ人のパンダネっていうのはもう、パリサイ人っていうところがわかるようにも宗教ですね。宗教的になるなということですね。ヘロデのパンダネっていうのはもうこの世の支配ですね。この世の支配が、教会にも入ってくるということを改めて言ってんですね。ですから我々はその七つのエクレシアに残されたパンをですね、食べ続けないといけないんだけど、同時にこのパンダネにも注意しないといけないということになります。特に今年来年いろいろ起こるでしょうから、このパンダネを食べやすくなっちゃいますね。ですから、この血の契約をですね、改めて、今日、生産式だったんで、この血の契約をですね、改めて確認し、私たちは血の契約に預かっていると。この契約から外れることはないと。それから、もう変なパンダネ食べないぞ、ということを誓っていかないと、週末、乗り切れないかもしれない、ということです。で、最後、結論としまして、詩編乗っけておきました。ここもですね、この血の契約、十字架再臨を表している箇所です。で、その抜粋なんですけど、詩編の132編ですね、14節から、これは常しえに私の安息の場所、ここに私は住もう、私がそれを望んだから。もちろんこれはエクレシアのことを言ってますね。それから、新しいエルサレムのことを言ってます。私は豊かにシオンの食物を祝福し、その貧しいものをパンで満ちたらせようと。ハレルヤですね。4000人の給食と一緒です。その祭司らに救いを着せよう。これ私たちですね。私たちは祭司ですから。その生徒ら大いに喜び歌おうと。ですから、この4000人の給食、主が真ん中におられて、それを真ん中にして、その永遠の命のパンを私たち食べるわけですけど、その場合に満足するとともに、大いに喜び、歌うと。いうことです。これ予言書と全く同じ歌詞ですね。ヨハネの予言書ね。黙示録ね。黙示録で出てくるところと同じ歌詞ですね。そこに、私はダビデのために一つの角を生えさせよう。これはイエスのことですね。私は私に油注がれた者のために一つの灯火を備えている。これはイエスのことです。私は彼の敵に恥を着せる。しかし彼の上には彼の冠が光り輝くであろうということです。ですから、私たちは血の契約を結んでいると。それを握りしめて、これから来る週末を乗り切ろう。ということです。はい。じゃあ、最後賛美しましょう。